最初に旧約聖書からエゼキエル書第18章の30節から32節まで、旧約聖書の1322ページです。エゼキエル書第18章30節以下。それゆえイスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。新約聖書からマタイによる福音書第20章1節から16節まで、新約聖書の38ページです。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になって、ブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて、最初に来たものまで、順に賃金を払ってやりなさい、と言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。祈ります。天地の作り主、世界の歴史を御心に従って導いてくださる生ける誠の神様、あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださったことを、あなたの恵みと信じて心から感謝いたします。どうか皆が崇められますように。私たちは今日、特にアジアの諸民族諸教会のことを覚えて祈ります。フィリピンでは主イエスに従って 貧しい人々のために働いてきた牧師が軍部によって虐殺されたと聞いています。どうか遺族を慰め、残された教会を力づけ、恐怖の中にいる人々に勇気を与えてくださいますように心から祈ります。また私たちの国とお隣の中国や韓国との間が今こじれています。神様、どうか我が国の政治家たちに過去の歴史に対する正しい認識と何よりも謙虚さをお与えくださいますように、自らを正当化する傲慢さを取り去り、ただ正義と公平によって誠の和解を追い求めることができるように私たちの国をお導きください。このような状況の中で私たちは今日敬愛する関田博夫先生をこの礼拝にお迎えしています。どうか今先生に聖霊を満たし、先生を通してあなたご自身が私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。そして先生のお働きを今後とも祝福してくださいますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹の上に今週もあなたの恵みがありますようにお願いいたします。入院中の兄弟姉妹を顧み、癒しの御手を差し伸べてくださいますように、体調を崩しておられる方々を支え、お年を召された方々を励まし、心を病む友を慈しんでくださいますように、愛する者を失った悲しみがまだ癒えぬうちにさらに辛い目にあった友がいます。どうかあなたが傍らにいて力づけてくださいますように、人生上の問題に悩む友には解決の光を、外国に滞在中の友にはあなたの守りを、旅行中の友には旅路の平安をお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちと地域の多くの子どもたちを今週もあなたが守り祝福してください。この国に帰留する外国の方々に特に助けを求めてこの国に来られた方々にあなたの年頃な保護をお与えくださいますように祈ります。そしてこの町に住むすべての市民の方々に今週もあなたの恵みが豊かでありますように、今日の礼拝を終わりまであなたの祝福のうちにお導きください。私たち一同があなたの豊かな慈しみとあなたから与えられる希望の光とあなたのうちにある聖なる静けさに預かることができますように祈ります。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。説教に先立ちまして一言だけ関田博夫先生をご紹介したいと思います。関田博夫先生は長いこと青山学院の神学科、あるいはそれがなくなってからはその他の学部などで若い人たちにキリスト教のことを教える、神学のことを教える優れた教師でいらっしゃいました。今は引退されまして神奈川教区の巡回教師という形で働いていらっしゃいます。大変忙しい日々であられると伺いますけれども、今日は私たちの願いを入れて特別にこの礼拝の説教者として来てくださいました。 川崎市の戸出というところがございますが、そこに先生は今でもお住まいですけれども、その近くに住んでいらっしゃる在日韓国人、在日朝鮮人の方々のために長年にわたって誠実な働きをなさいました。そのことで私たちは大変尊敬している先生です。今日はその方を説教者としてお迎えしたことを皆さんと共に喜びたいと思います。説教の題は最後のものから始めて逆転の福音であります。それでは先生よろしくどうぞ。
皆様おはようございます。この代々木上原教会のこのような礼拝にお招きいただきまして、大変光栄でございます。昔のことを申しますと、私は富山学院の神学科の学生時代に、赤岩栄先生の影響を大いに受けまして、たびたびこの教会に礼拝に参加したことを覚えております。その当時椎名林蔵さんもおられまして、大変親しくさせていただきました。副牧師に禅の牧師がおられまして、木造の小さな教会でございましたが、下駄箱の前で一生懸命くたむてくはったことを覚えておりますけれども、箱根で催されました万学楼の修養会にも3回ぐらい参加していることを覚えております。すっかり装いが新しくなりましたこの教会で、このような機会を与えられますことは本当に光栄でございます。今日は先ほど読んでいただきました、聖書の箇所に基づきまして、神の国の福音の本質といいましょうか、そのことについて、ご一緒に学んでいきたいと思います。まず聖書の御言葉の流れをたどってまいりますけれども、天の国は次のように例えられるとございます。天の国と申しますのは神の国でございまして、マタイの福音書ではこの天の国という言い方で神の国を表現いたしております。その神の国は私どもが死んでから行くところじゃございませんで、生きております私たちの生活の真っ只中に然るべき思いを持って見れば見える、聞けば聞こえるというのが神の国でございます。生活の真っ只中にそれがすでに現れている、そのような思いを持って神の国の訪れを受け止めるように、そのためには例え話という間接的な手法でしか伝えられない、直に目に見えるものではないし直に聞こえるものではございませんが、しかるべき心を持って対しますときに、それは素晴らしい神の恵みのリアリティとして私どもを包んでくださるのであります。例え話の内容は、ブドウの収穫期にあたりまして、ブドウ園の主人が日雇い労働者を雇うということでございます。一気に収穫をしなければなりませんので日雇い労働者を求めるわけでありますが、労働者が集まります市場に 出てまいりまして、朝早く、おそらく6時頃だと思いますが、そこで仕事を求めておる人を1日1デナリオンという賃金で雇ったと。1デナリオンというのは当時の労働者の1日分の給料であります。で、それを約束して出かけたんでありますが、とてもとても人手が足らない。で、9時頃にまた労働者を集める。で、12時頃にまたやると。で、3時にもまだ人を集める。で、とうとう5時になってしまいまして、ユダヤではご存知のように6時になりますと次の日が始まってしまうわけでありますから、5時というのはその日の最後の1時間であります。もうこんな時には誰もいないだろうと思って、雇い主が一応念のために市場を覗いたんでしょう。そうしますと、そこにまだ突っ立てる人がいた。で、雇い主はなぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねました。そうしますと彼らが、誰も雇ってくれないのですと、答えました。誰も雇ってくれないのですというこの言葉に触れますと、私は川崎の駅を中心に多摩川の河川敷にずっと広がっておりますブルーシートの部落のことを思わざるを得ません。私どもの開拓いたしました教会が今多摩川の河川敷に、かつての、強制連行経験者のお家を、買い取りまして、そこを礼拝堂にしておりますので、しばしばホームレスの方々の訪問を受けるわけでありますけれども、本当に仕事がないのであります。この方々と市の福祉センターとの、この交渉がありまして、その場に私も居合わせたことがございますけれども、ある方がペットボトルに水を汲んだのを差し上げましてですね、で、一昨日から何も食べてない、だけど水だけは飲まなきゃいけないから、こうやってボトルに水を入れて持ち歩いている。お願いだから1週間に3日仕事をくれないか。そしたら、誰も迷惑かけないで、生活できるんだ。3日仕事をくれって言うんですけども、その3日の仕事がないわけであります。3日おるか1日の仕事もない。で、まあ、1日660円というパン券を発行するということになりまして、その場は収まったわけでありますけれども、最近の市の行政では660円も削るような流れになっております。で、そういうことを見ますとですね、もちろん水曜パトロールという、給食サービスをやっているボランティアの方々がおります。あるいは私が最初に開拓いたしました桜本教会ではですね、私の後任の藤原茂子牧師が、毎日曜日の礼拝の後、それから木曜日のお昼と100人からのホームレスに食事を提供しております。第三会員が40名そこそこの教会でありますから、それだけの賄いをするのはもう火の車でありますけども、とにかく教会員こぞって一生懸命、ホームレスの方々の給食のサービスをしております。で、藤原牧師の言うところは、もちろん雑炊を作っておにぎりを作ってあちらこちら配ることも大事な仕事だ。でも教会ができることを私はしたい。 っていうので、人の生きるのはパンのみによるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというイエス様の言葉を実践したいということで礼拝から招くわけであります。で、心なき人はですね、藤原牧師は、礼拝に人を集めて飯食わせて、洗礼者を増やしておるというふうな心ない批判がございますけども、実態を知っております私はとてもとてもそんなことではない。日曜日の朝、他にお招きのない時には桜本の教会に出ますけれども、礼拝堂の空気の匂いが違います。そして藤原牧師が一生懸命説教なさるわけでありますが、なかなか難しいお話でございまして、バルトの影響を受けた方でございますので、なかなか難しいお話になってしまうんですが、それでも感謝祭の時などにですね、今日は教会の暦で感謝祭であると、で、何が感謝かと思う人がここにたくさんいらっしゃるでしょう。だけれどもここで仲間に会うことができる、で、今日という日に一緒に食事ができる、この小さなことをありがたいと思う心は人間として最高のことなんですよというふうな説教をなさいますときに、もう満席のもんですから、私なんかはフロアに腰を下ろして礼拝に参加しているんですけども、後ろから見ておりますというと何人かのホームレスの方が目を拭っていらっしゃるんですね。ああ、先生の言葉が届いてるなということを感じます。で、そういう中で、本当に、受選者が2人3人と毎年増えてまいります。彼らははっきり申します。俺はキリスト教のことなんかどうでもよかったんだ、で、飯食いに来たんだよ。で、そのうちにだんだんだんだん藤原牧師の話に、心を開かれて、やっぱり教会に入りたいと思ったというふうな感想を述べたわけです。で、本当に誰も祈ってくれる人がいないのですというこの短い言葉の中にですね、私は日本社会の数多くのリストラされて、あるいは心の病やさまざまな事情で仕事を失っている何十万もの人々の叫びを聞くような思いがいたします。で、彼らは決して怠け者じゃないわけなんです。で、この聖書の箇所でもですね、5時になってなおここで突っ立っている、どうしたんだ、で、別に怠けているわけじゃない、仕事を得たいということで一生懸命あちらこちらに雇い主を探したんでしょうけれども、誰も雇ってくれないのですというところで焦然たる思いで市場に戻ってきたと思うんですね。で、どこに行くあてもない、今晩どうやってどこでどう過ごすのかあてもない、けれども仲間たちが折々集まってくる、ここにしか行きようがないというところで焦然たる思いで集まってきたと思うんですね。で、今晩はどこでどうやって寝るのかっていうふうな、で、そういう時に思いがけなくも雇い主が現れてですね、お前たちもブドウ畑行けって言われた、賃金のことなんかどうでもいい、仕事に巡り合ったってことが彼らにとってはどんなにか大きな喜びであった、働ける、そして彼らはブドウ園に行って働いたわけであります。やがて支払いの時になりまして、雇い主は非常に奇妙な二つのことをいたします。一つはですね、一番後に雇われた人々から先に賃金を払う、なぜこういうことをしたんだろうか、聖書に書いてありませんので まあ、説教者としてはいろいろイマジネーションを広げて考えるほかないわけなんですけども、私やはりここでなぜこの逆説と言いましょうか、逆転が起こっているのか。で、朝早くから働いた人はそれは辛かったと思います。夏の日照りの太陽に体焼かれて汗ぐっしょになってクタクタになっただろう。だけれども朝6時から働いた人もとにかくデナリオン一つという賃金を保証されているわけです。ところが5時に雇われた人は11時間の間保証されない人生をあちらこちらさすらってきているわけです。どこで自分の人生が保証されるか、それを求めてですね、さすらい続けて11時間、それがどんなにつらいことか。雇い主はそれを察知しているわけです。仕事は苦しかっても朝から保証されている人生を生きる人と、保証されずにその一日の大半をさすらっていかなきゃならなかった人、そのことを思いますときに雇い主は一番最後に雇った人、どんなにか辛かったろう、どんなにか不安であったろう、どんなにか孤独であったろう、さあさあまずお前たちから賃金払ってやるから先においでというのが雇い主の心ではなかっただろうか。それがこの逆転の順序を生み出したんではないかというふうに思います。捨てられ敗北し、そして機会を得ないままにさすらわなきゃならない、そのものをこそ雇い主は一番に心にかけてくれる。そこに実は神の国というものの姿が垣間見られるわけであります。さすらい続け、孤独であり保証もなく、それこそ寒々とした心を持ちながら生きている人間、その一人一人をこそ父なる神様はまさに一番先に愛しておいてになる、心にかけておいてになるということが神の国の本質の一つであると思います。でもう一つ不思議なことをこの雇い主はいたしました。それは12時間働いた人も1時間しか働かなかった人も同じようにデナリオン一つを与えたということであります。12時間働いた人は当然不満が出てまいりますね。12時間働いた人間と1時間しか働かなかった人間と賃金同じだなんて、こんな不公平なことがあるか、そもそも賃金というのは労働量に比例するもんじゃないか、なんだここに雇い主はというふうに思うのが世の常であります。これ常識ってもんですね。だけれども雇い主は全てのものに1デナリオンずつ払っている。1デナリオンというのは1日分の最低賃金である。今日を生きるとすれば1デナリオンが必要なわけです。この合理主義の立場に立ちましてね、じゃあ1時間しか働かった人間は12分の1デナリオンでいいのか、それで当然なんだと合理主義者はそういうふうに割り切るわけですね。最低賃金の12分の1をいただいてですね、その意味は何なのか、どこで生活できるのか、泊まることもできない、食べることもできない、1日最低賃金の12分の1をもらってですね、その合理主義の結論というもので一体この人間救われるのか。生きるとすれば デナリオン一つが必要だということは、デナリオンというのはもはや賃金と性格ではなくって、命の値なんですね。今日生きる命の値なんです。今日生きるとすればデナリオン一つだから、これは命の値であります。そして命の値に差別があり得るか、命の値に差別を置くことができるか、これが神の国のアピールであります。そのようにしてこの雇い主は朝早くから働いた人間に対しましてもですね、はっきり申します。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。ジョン・ラスキンという人が Even to the Last という有名なエッセイを残しておられることを聞いたことがありますけども、この最後のものにも、そして自分の分を受け取って帰りなさいという断固とした響きの響いております雇い主の言葉、そこに私は神の国を支配したも主なる神の権威を本当に仰ぎ見、信頼し、心を開き、すべてを委ねられるべき権威がここに現れているような思いがいたします。さて、このようにいたしまして、逆転ということが神の国の論理といいましょうか、神の国の福音は逆転というパラドックスといいましょうかね、逆説を含んでおる真理でございます。最近新井捧ぐ先生という有名な聖書の学問学者の先生が、力の時代にこうしてっていう本をエッセイ集を出されました、いただきまして読んでおりますというと、そこに青山学院大学の神学科がこの廃科されていく、でその経過を新井先生ご自身が経験していらっしゃいまして、ルルそのことを痛恨の思いを持って書いておいでになります。で、私は実は青山学院で、最後まで残りまして、青山学院の神学科のこの廃科されていくプロセスの最後の最後まで見てまいりましたし、400人近い卒業生のために最後まで青山学院にとどまり続けて、定年を迎えたわけでありますが、いろんなお招きがございましたけれども全部お断りして、最後まで青山に残りましたが、忘れられない経験がございます。やっぱり力というものによって潰されていく、で力によって負ける負けていくっていう経験、痛切な経験でございます。皆さんそれぞれ どっかで小さい時の経験とかいろんなところで力に屈することの悲しみと言いましょうか、恥ずかしめと言いましょうか、ご経験があるんじゃなかろうかと思いますが、神学科の廃科は1977年でございました。で、その日に、その年にやはりクリスマスが、大学のクリスマスがございました。私の研究室がその大学のチャペルのすぐ隣にあるもんですから、クリスマスのプログラムの礼拝のプログラムの進行がテントに分かるわけなんですね。だけどどうしてもその礼拝に参加できない、青山学院という力によって、 見学の精神に基づく神学教育の長い長い100年以上の伝統が断ち切られていく。そこでもってあたかも何もなかったかのごとくにクリスマス礼拝が行われる。その脇に立ちまして、私はどうしてもそのクリスマスに参加できない。そして、戦後神学を始められました恩師の先生方の、ことが思い出されます。毛賀茂美先生、浅野純一先生、紀徳正臣先生、あるいは高柳三郎先生、松本拓郎先生、神学を作ってくださった恩師の方々の覚えながらですね、私は涙がこぼれてくるわけであります。どうしてこうなってしまったのか、涙がこぼれてくる。そして本当につらい、寂しい、大学の中でたまたま私が、大学に残されたのは一人だけでございましたから、あとは短大に移られたり、聖書神学に移られたり、その大学で一人を経験している。その時に、まあ、クリスマスの礼拝がどんどん進行していくわけですけども、涙をこぼしております時にハッと示されたことが、それはこれがお前にとってのクリスマスなんだよ、このことこそが今のお前のその場にいる、それこそがクリスマスなんだ、そこにキリストが共にいらっしゃるじゃないか。そのことにハッと思い立った時にですね、悲しみと辛さの涙が感謝の涙に変わってきました。すべてを失うというところからですね、神様の恵みってものが本当に分かってくる。持てば持つほど神様の恵みから遠ざかっていくんですね。話も取りますけども、日本がまた戦争できる国になって、どんどんどんどん軍備を増強し、いろんな武器を持ち始める。持てば持つほど疑心暗鬼が深まるわけです。武器を持たない、軍備を持たないという時に本当に自由と愛が芽生えてくる。何を信じて生きるのかということがはっきりする時に、そこにこそ誠の力が湧いてくる。失ってこそ知る神の恵みの力、歴史を導いたものというものはご計画、持たないってことにおいてこそ豊かに持つことができる歴史の主なる神の恵みでございます。今の日本は全く逆さまの道を歩んでおりますね。憲法9条がどんな私たちにとって恵みをたものであったかということを、今こそキリスト教会は知らなきゃならないと思います。話を取りましたけれども、そんなふうにして私がそういう経験持たざる者の喜びといいましょうか、そのことを経験する中で、牧会の現場の在日韓国朝鮮人、在日コリアンの方々の生活の一端に触れることになるわけであります。で、先ほどご紹介の中にございましたけれども、多摩川の河川敷にかつての強制連行経験者のお宅を買い取りまして、それが都で教会ということで、私の教え子の孫雄具という在日2世の方が後を受けて、本当によくやっていただいております。で、そもそもそこのお家の持ち主はですね、金満さんという強制連行経験者なんです。コジェ道という島から移って移されてきたわけですね。昭和で申しますと18年に博多に来たと。で、防空壕捕虜に駆り出されて生きるか死ぬかの生活をした。しかしやっと戦争が終わって、人手を頼って、つてを頼ってですね、川崎にやってきたということでございます。 それで、たまたまそこの息子さんが私どもの無認可の保育園に入ってこられたということがきっかけで、そこの一家と大変親しくなりました。奥さんがイユチェという方でありますが、民族差別によるこの、ゲップ販売の契約を破棄されるといったような辛い経験、子供さんが小学校に入る、絵が上手なんですね。キム・カンスビ君と言いますが、よくできました、先生から褒められて、その絵を教室の後ろに飾ってもらう。ところが次の日ですね、真っ黒のクレヨンで変な名前っていうふうに書かれてしまった。で、カンスビ君はその絵を持ち帰りまして、重荷にですね、おまって言いますけども、重荷に、おま、僕の名前は変な名前なのってこう聞いたんですね。おまはもう一言も言葉を出すことなく、カンスビを抱きしめてね、おいおい泣いたっていう、そんなことも聞いて、力によって潰されていく、恥ずかしめられていく、そういう中での生活がどんなもんであるか、何に支えられていくんだろうかということですね。で、このキンマンスさんという方も、この方から実はそのお家を、買い取ったわけですけれども、その買い取ったお金を貸すことによって、ようやく河川敷から出まして、日本人の社会の中の中古の一軒家を買うことができたんですね。で、そこで生活しておりましたけれども、日本人があんな家を買って一体何するつもりだろうという関心もありまして、日曜日のそのかつての彼の家で行われております、あの家の礼拝に参加するようになって、この家をですね、学生たちが3人ほど上に住んでおりましたので、なんか名前つけてほしいっていうんで、ヨルダン寮という名前をつけたんですね。で、多摩川をヨルダン川に見立てまして、モーセがヨルダン川の向こうの約束の地を見ながらですね、亡くなっていったと、その故事を思い起こしながら、在日コリアンの最後的な解放がやがて与えられる約束の地を思いながら、ヨルダン川と多摩川を重ねたものですから、それでもってヨルダン領という名前をつけておるんですけども、台風がございまして、床上浸水3回経験しましたけれども、そんな土砂草の泥をかぶりながらですね、在日コリ地域に住む在日コリアの方々と本当に仲良くなっていく。で、床上浸水の泥水をかぶりながらですね、そこで何人だとか名前が誰だとか何もわからないんだけども、これ何をしているかっていうことでも仲良くなっていくんですよ。そこで何をしているかですね、タンスを担いで一生懸命丘の上に上がろうとする、足腰の不自由なおばあちゃんを背中におぶって一生懸命同時に駆け上がろうとするっていう、そこで何をしているかっていうことでみんな仲良くなっている。だから、一緒に泥をかぶるっていうのは、伝道にとって非常に有効な手段なんであるということも経験いたしましたが、で、その家主のキンマンさんがですね、礼拝に来始めて、で、休まないんですね。こんなボロっちい家を買って日本人何するんだろうか見てるわけです。と、休まないものが私も気になりまして、奥さんの有形さんに、アボジは言った、私の説教を分かって聞いてるんですかね、聞きましたら、いえ、もうアボジが言うのに先生の話はちんぷんかんぷんだって言ってます。ああ、そうか、それじゃあこれから気をつけるからね、なんて。それで、いろいろ工夫しながらですね、 っぱりその金満州っていう、強制連行されてきた在日のおじいちゃんを心に置いて説教の準備をするわけなんですね。そうしてもやっぱり分かりやすい例話を使わなきゃいけないですね。それで3ヶ月ぐらいしまして、またその奥さんに、この頃アボジ何て言ってますか、いや、この頃先生の話が分かるようになったと言ってますよ、この間も今日は関田牧師はどういうネタを使うかななんて楽しみにしていてますって、ネタが大事なんですね。そんなことを思わせられました。で、ある日のこと、夫婦でもってやってまいりましてですね、そして受け取ってくれっていうこの新聞紙の包みを出してくれるもんだから、何ですか、とにかく開けてみてくれ。開けましたらですね、驚くばっかりです。現生で、500万円。これ何ですか。いや、先生は私が新しい一戸建てを買うときにね、どうしても金が足らなかった、だからあの家は評価では200万しないんですよ、どうしても500万必要だった、500万って言ったら先生はいい値で買ってくれた。でその後いろいろ先生の動きを見てるとね、指紋大夏を拒否している青年たちと一緒に川崎市に行ったり、あるいはふと逮捕された保育園の、指導員を臨港警察に引き取りに行って、そこでもって所長と掛け合うなり、いろんなことをやっている。子供を学校にやるときに本名で受け入れてくれと母親と一緒に動いている。そういうことを見てると、あの家は先生に差し上げるべき家だったと思う、だから夫婦で相談して、持ってきたんだ、あの家は先生の家にしてください言ってですね、買ったお金を全部持ってきちゃったんですね。これにはたまげましたですね。もうだってね、あそこはいい、川端の、夏でも涼しいところだしね、8月15日の夜はね、目の前の多摩川の河川敷が花火の原点でね、バババッともう一等地でね、あそこでもうみんな集まって楽しんでるし、あんないいとこないよってね、満潮時になると床下まで水が入ってきて、それでもってその青年たちはね、でもって鯉か船か部屋から魚釣りしてるんだよ、もう元取ってんだからいいよなんて言うんですけども、いやいやいや、これはどうしてもそうしてくれ。で、まあ、じゃあ預かりますからっていうんで、せっかくの志を生かす意味で、都で教会の、特別のファンドにいたしまして、都で教会の関係者、在日の子どもたちで、高等学校以上行く青年たちの入学金その他一時払いをするためのファンドにしてですね、今金満州という、もう亡くなりましたけども、そのおじいちゃんの名前を取って金満州奨学金として都で教会の財産になっております。で、そのおじいちゃんが洗礼を受けた、洗礼を受けるときにですね、がんで入院してるもんですから、俺より見舞いに行って、その時に先生、俺みたいな学のない人間でも洗礼受けられるかしらねって言ったら、いや、洗礼なんてのは学なんかと関係ないよ、これまでのことをね全部イエス様にお詫びして、そしてこれからはイエス様の神様を愛しなさい、隣人を愛しなさいって言いますよ、心から守るという気持ちさえできれば誰だって洗礼受けられるんだよ。そうですか、じゃあ私も受けたいからよろしくお願いしますというわけなんですけども、ただその普通の場合には 日本キリスト教団信仰告白をですね、約3ヶ月かかって一生懸命勉強するっていう優先準備の会があるわけですけども、小学校も出てなくって母国語のハングルさえも十分使えない、このアボジにですね、日本キリスト教団信仰告白をね勉強しろ、そんなことをイエス様がお望みになるだろうか。しかし何とかしてこのアボジの信仰の自分の告白を聞きたい、そういう思いでおったんですが、奥さんがですね、先生、うちのアボジは絶対私に金庫触らせなかった、だけど今度病院に入ったもんだから書類持ってこいって言うんで番号を教えてくれたんで、開けてみたらこんなものが入ってましたよって言うんですね。それはがんの鎮痛剤の薬の箱のですね、裏側に青いボールペンでですね、カタカナだけで書いてある、明らかにこのアボジの字なんなんて書いてあったか。マイナスなことこそ生きるバネ、マイナスなことこそ生きるバネ、その言葉を読んだ時に、私はしばらく前に第二コリントの12章の使徒パウロが弱さを持ちながらも、その弱さの中にキリストの恵みがあふれてくるんだと、だからこそ私はこの弱さを誇ろうという、その聖書の箇所で説教したことがある。その時に人生におけるマイナスこそ神の恵みによってプラスに変えられ力になるんだって話をしたことがある。でその言葉はアボジにとりまして自分にとっての言葉だった。小学校も行けない貧しい小児童の田舎に生まれてですね、ずっと強制連行されてきて日本社会でマイナスばっかり生きてきたこの人がですね、この聖書の言葉によってマイナスなことこそが実は生きるバネなんだと、生きる力になるんだと、まさにこの逆転の福音の論理に触れたんですね。それはこうその言葉を聞いたときに彼はポケットからその箱を出して書いたと思うんですよ。でこの言葉は自分にとっての大事な言葉だと、そこらに置いておくと紙くずと間違われて捨てられるかもしれない、この言葉どこへしまっておくか、金庫の中にしまっておくわけです。私はその紙を見ましてですね、これこそこのアボジの素晴らしい信仰告白じゃないだろうかということで、役員会に諮りました。皆さん揃って了解の上でバプテスマを受けていただこうということになりまして、お亡くなりになります2年前の、ペンテコステに洗礼を受けになりました。で本当にその後実に平安な意味ですけれども、少しと祈り会に参加する、韓国語でぽつりぽつりと祈られる、クリゴークリゴーと繰り返しながらね、クリゴーってのは そしてってことなんですけども、そしてそしてという言葉を繰り返しながら祈られたことを思い出します。話は元に戻しますけれども、このブドウ園の雇い人の例え話の中で私どもが本当に確認しなきゃいけないことは、力というもの、力を持つ、力によって所有するというようなことはますます神の国の福音から遠ざかることである。何も持たないというところにむしろ恵みの力が満ちあふれるんだ、この逆転の福音というものを本当にお一人お一人の生活の中で事柄を見るたびに、事柄に関わるたびにこのことを思っていただきたいと思います。隣人についても、また勤め先についても、学校についても、教会についても、 自分自身についてもこの逆転の福音の論理といいましょうか、そこにこそ神の恵みに導かれる道筋があるということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い主なる神様、代々木上原教会の礼拝に参加することが許され、敬愛する兄弟姉妹とともに皆を賛美し御言葉に学びを得ましたことを感謝いたします。主なる神様、主イエス・キリストが最後の最後に弱さの中で屈辱の中で死に耐えられましたけれども、しかしそれが最後の結論ではございませんでした。あなたご自身の結論はこの主イエス・キリストの復活でございました。主なる神様、どうぞ私にも、私たち一人一人にも、どうぞこの死を突き抜けての復活、何もないものにおけるあなたからの力、それによって生きる確かさをどうぞしっかり持つことができますように。そのようにしてこの日本社会におけるさまざまな矛盾の中に苦しみもだえている人、小さくされた人たち、弱い立場の人たちに心と体を用いてお仕えすることができますように、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美歌の463番を歌います。